ニュージー大好きポッドキャスト、テリー野沢の独り言、エピソード53です。今日は5月14日の日曜日に録音しています。ニュージーランドでは母の日です。日本も同じ母の日ですね、今日が。実は父の日は違う日なんですけど、母の日はニュージーランドと日本では同じ5月の第2日曜日ですね。ちなみに父の日は日本では6月の第3日曜日ですけど、ニュージーランドでは9月の第1日曜日です。ややこしいですよね。もともと日本にいた時から母の日に比べて父の日は印象が薄いというか、母の日みたいにカーネーションを贈るみたいな決まったことがなかったので、なんとなくその日が過ぎていくようなイメージを持っていたんですよね。それなのに、さらにニュージーランドだと9月になっていて、まあただでさえ日本とは違う祝日がいっぱいあって覚えられないでいるのに、父の日は本当に難しいポジションです。で、母の日ですけど、ニュージーランドだと特に決まったお花を渡すという習慣はないみたいで、もちろんカーネーションでも何でもいいんですけど、何でも相手が喜ぶものならいいみたいです。お花じゃなくてもチョコとかでもいいですし、何かイベントに誘ってあげるとか、夕食をちょっとおしゃれなところを予約するとか、母への感謝の気持ちを伝えることができれば何でもいいみたいです。日本からこうして外国に移り住むと、こうした母の日や父の日に直接何かできることってなくなってしまうので、その日に合わせて贈り物をしておくっていうことになってしまってます。それでも母の日や父の日を忘れずに感謝を込めて何かを贈るということができるだけでも良かったかなって思ってます。皆さんもちゃんと両親に感謝の気持ちを伝えてますかね。思っていても表さないと伝わらない思いもありますから、ぜひ恥ずかしがらずに感謝の言葉を伝えましょう。今週の気になるニュース。時々やっているこの先週のニュージーランドニュースから気になるニュースをピックアップするっていうコーナーなんですけど、今回はオークランド市の固定資産税増税のニュースを取り上げたいと思います。まだ決まったわけではありませんが、オークランド市は固定資産税の増税を検討しているようです。コロナなんかを含む天災とか、それをきっかけとしたインフレなんかで、オークランドは予算がもうショートしているんですね。で、このショートしている部分を補填するために、固定資産税の増税を検討しているっていうふうに発表がありました。固定資産税の増税だけで補填する場合は 22% 以上引き上げないといけないようです。固定資産税が2割以上増えるって、もうそれは大変なことです。家など不動産を持っていない人は関係ないと思うかもしれませんけど、当然この金額は賃貸物件の家賃に転嫁されていきますし、街中のショップのほとんどは賃貸物件でしょうから、そうしたショップの賃貸が値上がれば、それはやっぱり商品に転嫁されるわけで、結局ここで暮らしている人たちが負担していかなければならないっていうことになっていきます。例えばレストランの入っているビルの固定資産税が2割増えれば、レストランが払う家賃はおそらく2割ぐらい高くなるんでしょうし、そしたら当然レストラン側は提供していく料理をちょっと高くしていかなければならないと。そういうふうになっていくと結局は我々の食費が高くなるっていう構図ですよね。増税はやめてくれって本当に思うんですけど、じゃあ他に何か案があるのかと言われれば、僕は特に経済論とかを学んできてはいないので何も思いつかないです。なので増税やめてとは言わないです。政府の決定に従います。話が横にずれちゃいますけど、最近ウェリントンでデモが多発していますが、デモを見るたびにどうしてああいうことするんだろうって本当に思ってるんですね。 どうしてこう力ずくで行動するのか僕はちょっとわからないです。デモをして交通を遮断して迷惑をかけて、政府がそれを見て諦めるとか思ってるんですかね。僕から見れば迷惑かけたやつはもうどんどん逮捕すればいいのにって思ってるんですね。ってことを一度ツイッターでつぶやいたら、もううちらのデモは迷惑なんかかけてないと、後片付けも綺麗にしているしっていうふうに噛みついてきた人がいて、まあそう思ってんなら別にそれでいいんじゃないのかなって僕は思っていて、別にあなたが逮捕されてほしいって言ってるわけじゃなくて、道路を封鎖したり何か燃やしたりして迷惑をかけてる人がいるんだから、その迷惑をかけてる人は逮捕されるんじゃないのっていうふうに僕は言ってるだけなんですよね。自分は迷惑なんかかけてないって思ってるんだったら別にそれはそれでよくて、ただそれを発言撤回しろっていうふうにこう僕に噛みついてきてもしょうがないですよね。自分がもう迷惑かけてないならそれでいいじゃんって僕は思ってます。だけどそれは自分が思っているだけで、僕の考えではデモなんて人がこう集まるだけでも十分迷惑行為だと僕は思っていて、まあその判断は僕じゃなくて警察とかが判断するんでしょうから、それはそれでいいんです。でそもそもデモなんてやっても変わらないでしょって僕は思っている人間なんで、まあ、デモやるぐらいなら電子署名を集めて、こんなに反対してる人がいます、何万人もいるんですよって政府に提出した方がスマートだし迷惑かからないんじゃないかなと思うんですけどね。迷惑をかけないと政府が分かってくれないからやっているだけだっていうことであれば、迷惑を認識しているわけですから、それはもう僕は嫌いですって言ってるだけです。僕が好きだとか嫌いだとかツイッターで噛みついてきた人に何か関係してますかね。僕の思考の問題であって、僕が嫌いだから嫌いだって言ってるだけなんですよね。まあ、ついでに迷惑行為をしている人はどんどん取り締まれって思ってます。だって僕にとっては迷惑なんで、まあ、過激なことを言うつもりはないんですけど、これは単純に僕の好き嫌いです。政府や政治に関心がないんだって言われちゃいそうですけど、まあ、政府に関心がないっていうことじゃなくて、僕はニュージーランド政府の決めることには従うっていう僕のポリシーなんです。選挙は毎回行ってますし、推しの政党が勝ってほしいって思ってます。でもその選挙結果に文句言うことは一切ないですし、そもそもマイナーな種族としてこの国に住んでいるので、そこは政府が決めることは従います。もし政府が決めることに対して我慢できないのなら、まあ、日本に帰るか他の国に移動すればいいだけだと思ってますので、本当にただそれだけなんですね。人の好き嫌いにまで噛みついてくる人の、まあ、民度の低さって言ったらどうしようもないなと思ってます。なんでいちいち人を攻撃したいのか本当に理解に苦しみます。かわいそうな人なのかなと思います。まあちょっと前にあったことを思い出しました。でなんで話を横にわざわざずらしたんだかっていうと、何の話でしたっけ。固定資産税の話ですね。うん。まあそういうわけでオークランドはもしかしたら固定資産税が上がるかもしれません。そうなってくると今の不動産の下落を考えると、ますます不動産売却の流れが加速して不動産価格の下落が止まらないっていう状況になっちゃいそうですよね。そしてそれはさらなるインフレの予感でしかないです。もちろん世界情勢などでドルの価格も変わってきますから、必ずこうなるっていうことではないんですけど、できればこのインフレはもう止まってほしいです。何かいいことが起きるといいんですけれども、10月には総選挙がありますので、選挙戦の目玉としてこうした経済問題を解決する案をいっぱい提示してもらえたら嬉しいなと思います。 くどいようですけど、個人的な感想です。僕に噛みついてきてもらっても構わないんですけれども、反論とか返信とかはしないのでご了承ください。あ、それとついでに先日憤慨した話があったので、まあそれこそ本当に僕は怒りたい事件があったんでちょっと言っておきます。この数日間、またしても天候が結構不順な状態だったオークランドなんですけれども、まあ、昨日今日は天気が良くて暖かいんですけれど、数日前は土砂降りで氷が降ったり、あとは洪水警報なんかも出てすごい日があったんですね。その警報が出た時に場所によっては今後大雨が予想されるので帰宅できる人は帰宅してくださいっていう状況だったんですね。働いてる人も当然なんですけれども、まあ、小中高の学生も帰宅できる人は早めに帰宅した方がいいっていう判断を学校がしたところがあって、その日の夕方はもう本当に交通網が大混乱してました。バスもタクシーも行列がすごいできていて乗れない状況だったんですね。そんな中、ある高校生から、家に帰れないで困ってます。バスにも乗れません。どうすればいいですか?っていう連絡があったんです。このことは、ちょっと前にとある相談で知り合ったんですけど、まずはまあ僕が動くより、その子が使っている留学エージェントに連絡して、助けてもらった方がいいですよっていうふうに説明したんですね。そしたら、その留学エージェントは助けてくれるどころか全く無視してくるみたいで、まあ、その子が慌てて日本のご両親に連絡を取って、ご両親からその留学エージェント、なんか日本にあるらしいんですけど、その留学エージェントに電話をしたら、現地のサポートにそのようなことは含まれていないっていう返事だったらしいんですね。いやいや、例えばそのサポートに入ってなかったとしても人道的に助けたりしないのかなって僕は本当に思っていて、でその連絡を受けたんで、そしたらじゃあまずはホームステイファミリーに連絡して迎えに来てくれるかもしれないので聞いてみなって連絡したら、ステイ先のマザーからは歩いて帰ってくればいいじゃんっていう返事があったらしいんですね。まあ、歩いてどれくらいかを聞くと2時間近くかかるらしいんですけど、この土砂降りの中歩いて帰ってこいっていう返事をするホストファミリーもすごいなと思って本当に腹が立ちました。まあ、留学エージェントもそうだし、このステイ先のファミリーにも本当に腹が立って、ファミリーが、まあ、迎えに行けないっていうのはしょうがないにしても、何かこうアイデアを出してあげるとか、こうした方がいいよとか、なんかタクシーどうにかして捕まえようとか、何かはしてあげられないのかなって思いました。緊急事態なんですから。でしょうがないので、僕の家からは彼女がスタックしてる場所までは交通渋滞、まあ、してるので、どうしても1時間以上かかるけれども、とにかく僕が迎えに行くから、雨の濡れない場所でショップの中に入って待っててっていうことで迎えに行きました。まあ、彼女のお母さんからは感謝のテキストをいただきましたし、お金を払うっていう申し出だったんですけども、まあ、それは全然いらなくて、丁重にお断りして、これはもう本当に仕事じゃなくて困ってるんだから助けますよと。特に災害時なんですから、エージェントとかエージェントじゃないとかそういうのは関係なくて、助けることのできる人が助けを必要な人に手を差し伸べるっていうのは、これはもう人間として当然だと僕は思っています。うん、それができない、その子が使っている留学エージェントってもう留学サービスをやめてもらいたいですね。そこに支払った留学エージェント費はもうそのままそちらでもらっていいので、その子をうちが預かりたいぐらいです。もうせっかくニュージーランドに留学に来て親とも離れて頑張っているのに、一番サポートしなくちゃいけないその時に留学エージェントがサポートしない、そしてステイ先ファミリーのちょっと冷たい対応、もうこれ怒りしかないですね。 こんなファミリーちょっと嫌ですっていうのを、普通ならば留学エージェントにクレームを入れるところなんですけれども、まあ彼女に聞いたら、あまり留学エージェントには言いたくないと、言っても解決してくれないので、そして不満ばっかり残るので、もうできることならば関わりたくないですと、まあ、そんなことを高校生に言わせてしまうそのエージェントはもう本当に、なんて言うんだろう、こういう声を聞いて反省してほしいというか、もう反省の前に大人として子供を守ろうっていう気持ちがないなら、留学って業務をやらないでほしいです。何か違う商売やったらいいんじゃないですかね。本当にそう思います。子供は守りましょうよ。大人が損得なしでいいじゃないですか。子供は守りましょう。今度の土曜日はその子がニュージーランドに来て、どこにも行ったことがないっていうので、まあ、オークランドシティに連れ出してショッピングとかを楽しんでもらおうと思ってます。本当はこういうのはホストファミリーがやってくれるといいんですけれども、うん、まあそこはそのファミリーがそういうことはしない家族みたいなのでしょうがないですよね。留学生は勉強していればいいっていうものじゃないので、やっぱり友達と遊んだり、たまには都会でいろんな刺激をもらうことで、まあニュージーランド楽しいなというふうに思ってくれるんだと思ってます。うん、なんか怒りの配信になっちゃいましたけれども、これからも子供たちが困っていたら手を差し伸べられるようにしておきたいし、ニュージー大好きは駆け込み寺ポジションにしてもいいぐらいだと思ってます。ニュージーランドっていう、まあ、小さな国に来ている我々日本人は少数民族なので、日本人同士力を合わせて楽しく生活できるようにしたいなと思います。今日の配信はまあ怒ったり僕の好き嫌いの話だったりいろいろしましたが、全ては僕個人の考えであって、これを聞いてる人に何かご迷惑をかけているんであれば、まあ申し訳ないですけれども、僕に噛みついてきてもどうしようもないことなので、端からずご了承ください。皆様のコメントはツイッターの DM でお待ちしてます。ぜひそちらの方でお書きください。それではまた来週、ニュージー大好きの野沢でした。もっと楽しくニュージー大好き。